ドライブユークレイジー B リーグチェアマンの島田慎二です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。おはがきをいただきました。それもなんと3通、それもはがきそのままはがきですよ。まあ、結構お手紙とはがき両方なんです。今日もはがき、いわゆるもう本当にザ・日本郵便さんのはがきですよ。はい。で、なんとその中の一つはですね、年賀はがきでもあるんですよ。年賀はがきが、それも平成29年のお年玉年賀はがきを使って、島田のマイクにお手紙いただいたと。これ、あれなんですね。はがきって昔のやつでも使えるんですね。
そうですね。なんか切手を貼り足して、あれしたます。
ね、切手を貼り足してやっていただいてるということで、ありがとうございます。本当に。まず、ペンネーム、コーヒーメガネさん。いつもありがとうございます。もうヘビーリスナーですよね。はい、でですね、まあ、おはがきをご紹介いただきましてありがとうございましたと、お礼のはがき。
お礼のはがき。
お礼のはがきです。
お丁寧です、
ね。で、そこにですね、なんと、奥様が1月に出産予定なので、良い機会だし、安産祈願をお願いしようかと思ったのですが、もしも実際にやってもらえるとなると、どのような方法で安産祈願してもらえるのでしょうかということですね。まあ、これは皆さん多分悩まれてる方多いんじゃないですかね。はい。いやいや、まずは、ね、1月ということで、もう来月ですからね、奥様にお体大事にしていただいて、安産祈願になるように、ちょっと、いくらでもお話しするんですけども、実は、新出さんがですね、なんと、2人目のお子さんが、無事、誕生しました。
ありがとうございます。
で、そこで、なんと、私、久々に、安産祈願をしました。それも、オンラインです。ちょっとこの辺のエピソードを、兄さん、私自分で言うと恥ずかしいんで、いいですか？
うちはですね、2人目の子供が先月11月に生まれたんですけども、はい、1人目の時は、船橋アリーナで、島田さんに直々にお腹を触っていただいて、安産祈願をやり、で、無事今、元気に上の子は育っていますと。で、第2子も安産祈願はぜひお願いしたいなというふうに思っていたんですが、まあ、こういう状況で、で奥さんもお腹がすごく大きくなってしまってなかなか外出することが難しかったので、じゃあオンラインでも行動は変わりませんかということでオンラインでやってもらいました。で、まあ、本当にとある日の夕方に家族と島田さんでビデオ通話をつながせていただいて、で、あの上の子とかも元気だよっていうようなやり取りをさせていただいた後に、まあ、性別といつ参る予定かみたいなことをお話しさせていただき、で本当にもうオンラインの中で島田さんに頑張ってねっていうことと本当に祈願をしていただくということをしていただきました。でもうその日に1回でガーってやってもらっただけじゃなくて、その後も島田さんの毎日やられているルーティンのお参りの中ででも祈願をしていただいたというふうにお聞きしているので、そのおかげもあり、予定日は3日4日過ぎてしまったんですけども、それでも母子ともに健康で生まれてくることができて、今すやすやと寝ております。
本当ですか。本当におめでとうございます。もうリアリティを持ってお話しいただきまして、兄さんありがとうございます。本当にね、奥様もね、奥様もなんかもうちゃんと期待してくれてましたよね。もう、もう なんつうの奥様無理やりやらされてるっていうよりは、奥様むしろ前向きにね、受けていただきましたね。どうでしょう。
効能を信じているんで。
効能を信じてるんですよ。奥様は完全に私の効能を信じてるんです。で、今回スペシャルプランだったので、その祈願だけでは終わらずにですね、私が毎朝いろいろ神頼み的なことをするんですけども、まあ、いろんなことに感謝し、いろんなことをお願いし、反省の時間もお願いの時間も感謝の時間もやるんですけども、その中のお願いの時間の中で新出家を入れてましたから、毎朝おかげさまでね、立派な赤ちゃんが生まれたということで、そういうことでですね、コーヒーメガネさん安心してください。今みたいな要領で、大丈夫ですので、もしよろしければおっしゃってくださいね。
まあ、でもなんか誰かのお子さんが健やかに生まれてくるっていうことをこう願うってなかなかこう素晴らしいことですね。
いや、気が良くなりますよね。私もエネルギーもらうんですよ、逆に。新たな命の誕生をですね、新出家の幸せをね、願うっていう、人の幸せを願うってことはね、自分の心も浄化されていくんですね。ですから私が、何ですかね、 恩恵も受けたりなんかするんです。はい。なんで、どしどし応募いただければなと思いますね。はい。それでですね、続きまして、ちょっとこれはもう、YouTube や Twitter 含めていろいろ楽しみにしてますと。で、アルコール販売あり、収容率 100% にトライすると発表がありましたが、ワクチン接種パッケージをする前にいきなり始めるのはちょっとリスク高くないですかと。で、お酒を飲みにアリーナに行ってるわけではないんですけど、選手を応援しに行ってるんで、まあ、それをやるんだったら声出し応援を優先して、50% で声を出して応援できるっていう状況の方が良かったです。100% になったらチケット代は下がりますか？これからも B リーグを盛り上げていきますというような話ですね。まずこれはですね、大事なことは大声を、まあ声を出して応援できる 50%100% 入るけども声を基本発しないっていう、まあちょっと両極にありますけども、やはりその感染対策において一番リスキーなものは飛沫ですね。飛沫ですから、飛沫が起こるシチュエーションがその 50% でそれを許容するっていうのは基本我々の中ではないなと。 50% だろうが 100% だろうが大きい声を出すっていうシチュエーションっていうのは感染リスクが一番高くなるものだというふうに捉えてるんですね。ですからその 50% で声を出していいっていうのは一旦認められてるものの、まあ、大声で出しちゃいけないし、うん、その喋れますぐらいの話なんで、基本的に我々としてはそのむしろ 100% でその大声を発しない、今まで通り少し我慢していただくっていう方が安全対策上も良いと思いますし、当然クラブの経営にとっても良いことだと思いますし、そういう判断をさせていただきましたので、リスクとしてはあとはこのワクチン接種パッケージでワクチンを打った方たちだけのブロックを作ってそこにお入りいただくっていう方法もあるんですけども、でももう今すでにかなりの方々がワクチンの接種が進んでますし、もう今更そこだけで限定するっていうことも今同時進行で進めていましたけど、こういう緩和の処置を国が認めてくれたので、まあそこを通り越して今次のフェーズに向かってますが、基本的には多くのお客様をお迎えし、かつ感染リスクが低くなるっていう状況に最も近いであろうこの方法を今 B リーグとしては採用させていただいておりますということです。で、チケット代が100%になったら下がりますかっていうことは、これはですね、基本的にどうなるかはクラブの判断ですね。うん、クラブが 50% なんでちょっとお客さんをたくさんお迎えできないんで少し値上げさせていただきますと、でも 100% になったんで元に戻しますっていうところもあるかもしれませんし、ダイナミックプライシングで人気地球クラブとかっていうのは高騰したところが 100% になることによってその勢いが少し収まって結果値下げ傾向になるかもしれないし、どのようになるかっていうのはそのシステム的にもクラブの経営判断も含めてね、どっちになるかは分からないです、
まあ、クラブの体力の問題とかそういったことも含めて、
そうですね、いずれにもしても大事なことは今までこの1年半我慢してきましたと。で、マスクをつけて大声を発しないということは続きますが 100% を迎えしますと。で、まあ、いきなり 100% になるかどうかは別として、そういうふうにしていってだんだん世の中がこう落ち着いていってね、で最終的には 100% でマスクを取って本当にコロナ前の状況に戻っていくということを理想としているので、まあ、そこまで進む上でこのタイミングで一旦 100% に舵を切れるというのは大きな一歩かなというふうに思っています。はい、
今回は川崎市の正春さんという方からですけど、こういうなんかファンの方からご質問っていうのも結構、まあ、ありがたい話ですよね。
そうですね、まあ、でもこの件はですね、私もツイッターでその 100% 開放することにします、早いとこだと年末ぐらいから、まあスポーツ界においては第一号になりますみたいなことをまあつぶやいた時にものすごいもう反響があって、でコメントももうすごいですよ、もう世論調査のごとく、いいぞもっとやれっていうのもあるし、いや早いぞみたいな話も含めてものすごい来ました。あれを見てるだけでも世の中の皆様がこの件をどう捉えてるかってよくわかります。うん、でわかりますが、基本的には安全対策とクラブ経営とチケットの価格のその今の話も含めて、これがまだ最終的なゴールはもう皆さんが大声を上げて応援できるって状況ですけども、そこに向かう上でまあ大事な一歩ということで進めさせていただきたいなと思いますね。川崎の鈴木さん、ありがとうございました。で最後、岐阜からですね、 こちらも鈴木さんですね。岐阜の鈴木さん。鈴木さんもこれ以前にいただいてますね。岐阜のスープスのファンなんですね。ですから B3 なんで島田さんがあんま来ないみたいなこと書いてあるんですけど、私 B3 の会場でも行ってますからね。はい、もう行く機会が実は鈴木さんありますから。
じゃあもしかしたら会
場で。実はですね、12月の25日クリスマス。
ほら、すぐですね。
クリスマスに岐阜に行きますから、鈴木さん。もしこれ聞いてたら、お友達お誘いの上お越しください。もちろんステッカーも持ってうろうろしてますからね。はい、それでですね、ご質問としては、まあ、ハーフタイムとかいろいろ島田ちゃんもいろんなとこ行ってますでしょうが、ハーフタイムでなんか面白いものって何かありましたかみたいな話ですね。まあまあいろいろありますけど、まあ、時間の関係もあるので一個パシッと言うと、達夫でいいんじゃないですか。
達夫でいいんじゃないですか。
まあ、三河の達夫。
そうですよね、自転車乗ってましたね。
私もハーフタイムに自転車乗りましたし、面白いですよ達夫は。本当にエンターテイナー、うん、あんなに喋らないのにエンターテイナー感を出せるってね、相当大変ですよ。
そうですよね、
うん、喋った方が楽なんですよ、うん、間とかね、なんかこうボケたりとかできるじゃないですか。でもいちいち紙でボケなきゃいけないじゃないですか。ってことは書く時間なんてないから、シナリオを作って書いてあって、あの画用紙に、でそれめくっていって答えたりするじゃないです か、はいはい、だから結構どっちかというとお笑いで言うとアドリブ系よりもドリフターズ系ですね。
あ、結構分析されて
ちゃんとストーリーを作ってちゃんとそこに落としていくっていうシナリオをちゃんとやって、それをしっかり演技派ですよね。ああ見て演技派ですよ。だからそういうのがこう、私なんか昔からそういうの好きなんで、そういうのをこう感じ入りながらね、達夫を見てるんで、達夫のやっぱりハーフタイムっていうのはやっぱすごく気になります。はい、ということで皆さん、三河の会場に足を運んでいただいて、達夫オンステージを見ていただければなと思います。ということでですね、一応はがき答えましたけど、まあ、年末近づいてますから、皆さん年賀状とか出しますか。
年賀状やっぱ少し出しますね。なんかなんとなくやっぱりこう変わり目っていう意味で、うん、だんだん枚数はあれ
ですけど、ね、書きますよ、
やっぱり。あ、書きますか。ただ字がね、あのこの間おっしゃってましたけど、書くとちょっといつも反省する部分あります。
いやいやいや、ちょっとね、私も本当に字が下手で、だけどちょっと頑張って勉強しようと思うんですけど、あの第一弾として今年の年賀状は私毛筆で、まあ、先だって言いましたよね、うん、約束しましたよ、はい、ちゃんと私もあの来年からって言いましたけど、もうやってますから。
じゃあもう来年の1月1日に届く年賀状には、島田さんがもうちょっと練習を始めた毛筆で、
ちょっと下手なまだ下手ですよ、ま、上手とは言ってませんからね。毛筆をまず始めるということです。なので私どももね、やはり B リーグはもう日本郵便さんに本当に多大なるご支援をいただいてますからね、やっぱり年賀状を出すっていうのは日本の本当に良い文化なんで、まあ、島田のマイクをね、だいたいリスナー毎月80万人ぐらいですかね、聞いてくれてますけども、皆さんがやはりね、こう古き良き日本の文化ということで、やっぱ年賀状は書いてほしいなと。私もそういう意味ではこの文化を大事にしたいということで、これハガキにこだわってますから。
そうですよね。
そうですよ、やっぱここに心がこもってますよ、ものすごく。
あれだけ SNS を駆使してるのにハガキにこだわってらっしゃるんです
か。そうですよ、これいつまで続けんだってよく言われるんですよ。
徐々にこうやって送ってきていただく方もいらっしゃるんで、
これでもね、このぐらいがちょうどいいんですよ。メールとかでいっぱい来られて もう読めないですから。あのはがき、郵便、年賀状、日本の古き良き文化をみんなで守っていきたいというふうに思います。はい、それではちょっともうオープニングがほぼほぼメインな感じです。まあ、ちょっと本編はもう負けちゃうかもしれませんけど、オールスターで参りたいと思います。はい、それでは島田のマイクスタートです。
ライブユークレイジー、ライブユークレイジー、ライブユークレイジー、 B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイク、
いよいよですね、オールスターゲームが来年ですね、1月の14、15日で、沖縄で開催されることになりましたが、メンバーもね、いよいよ決まりましたね。B ブラック、B ホワイトと今、メンバー見てるんですけど、やはりこう、まあ当然、 沖縄開催なんで、ね、岸本選手とジャック・クーリー選手が選ばれて、まあ、これはまあなんか良かったなというかいい感じかなと思いますよね。で、まあ、岡田選手も選ばれてますね。
あ、そうですよね。
うん、
三重種
ですよ。でここちょっと意外と面白いのがこの B ホワイトは橋本選手とレバンがね、うん、山内選手3円選ばれて、ここもキングス経験ありですもんね。キングス経験あるんで、キングスの2人とキングス経験ありの2人なんで、これはキングスファンは嬉しいんじゃないですか。ね。で、あとは、まあ、宇都宮は比江島選手とジョシュ・スコット選手ということで、強いですよね、この辺はね。まあ、今回から、2名。一旦は、1クラブから2名ということで、12名、12名は選ぶというシステムに、今年から、まあ、変えましたと。で、まあまあ、毎年、こう、そういう議論はあって、でファンの皆様からもいろいろ言われててですね、一クラブにこう集中するとかっていうのはどうなのよというような話もあって、この島田のマイクでも語らさせていただきましたけども、まあ、そこはなんとか変えていきたいねっていう話で、まあ、別になんか それはそれで完璧なのかって言ったらそうではないかもしれませんけども、まあ、何よりも、まあ、沖縄のアリーナを多くのファンの皆様に見ていただきたいなっていうふうに思ったので、まあ、2人までというふうにさせていただいたので、まあ、なんかバランスよくいろんなクラブの選手が選ばれてるなって感じになりましたよね。はい。うん。当然、ファンの方の心理を考えると、応援してるクラブの、もちろん個人的にこの選手を応援してる人もあるけど、このクラブを応援してて、その選手が出るから行くっていうのも絶対あるはずで、であるならばやっぱ多くのクラブの選手が選ばれれば選ばれるほど全国からこう沖縄に行ってみようって思う方たちが多くなるはずなので、そういう意味では、まあ、結果いい方向に行ってくれればいいなと思いますけども、まあ、チケットの発売がね、いよいよキングスのファンクラブ会員のから先行販売させていただいてて、まあ、これから一般販売の方にも移ってきますんで、たくさん来てほしいなと思いますね。
ちなみに去年の420万票から634万票ということで 1.5 倍増えましたっていうお話ですけど、どうなんですかね、チェアマンから。
いやー、それはまずもってあのファンの皆様には御礼を申し上げたいというか、ありがたいですよね。まあ、これだけの多くの方たちが関心を持ってオラがクラブ応援している選手を応援したいということでポチポチやってくれてるわけじゃないですか。いや、それはありがたいなと、まあ、嬉しいですよね。まあ、毎年増えてますもんね。うん。なのでそこには本当に感謝でありますね。で、まあ B ブラックの方はなんか気になる選手います？
やっぱオールスターといえば富樫選手のダンクがま
た高い高いダンクですかね。
あれはなかなかオールスターっぽかったね。なるほど。
ああいうのいいですね。
らしさっていう、
そうです
よね。最多得票は
金丸選手ですね。
いや、金丸選手ってこれだけの選手の中で1位ですよ。
すごいですよ、
得票数。
どのクラブが好きかとかそういうことを超えても、なんかみんなが認めてる選手っていうことですか。近いわけですよね。
そうでしょうね。まあ、人気あるというか、もうなんか人気の一つかもしれませんけども、見たいなと思うんでしょうね。見たい選手が選ばれてるわけですから、
出るべきだろうオールスターにっていうふうに、まあ、多くのファンの方が思われてる選手っていうことです
ね。そうですね。でこの間会見にもね来てくれてね、金丸選手と、まあ、まさにシーズンが終わった後のアワードでね、昨シーズンの MVP を取った時にもご一緒させてもらって、まあ、それ以来直接お話をしましたけどね、新天地にね戦いの場を移して今島根の方に行ってますけど、まあいろいろ話しましたよ。釣りやってますかとか
バスケじゃない、
釣りコンディションどうですかとか、
まあ、そこから、
まあ、そういう感じの話をさせてもらいましたね。あとですね、岸本選手も登場してますけど、岸本選手は感じのいい男ですよね。 感じのいい男って言うとなんか、なんだろう、アスリートに対する褒め言葉になってないかもしれませんけど、すごくいい男ですよね。
あ、でもそうですよね、インタビューとかの時の受け答えとかからも人柄の良さというか、もう人間としてはしっかりした感じっていうのはすごくこう伝わってくる選手だなっていうふうに思いますね。
そうですよね。やっぱり BJ リーグ時代からキングスをもう生え抜きでずっと支えてきてね、BJ リーグでもチャンピオンになって、でずっとやってきて、で B リーグできて、それでもトップ選手として活躍してるんですけど、なかなか日本代表とかのね縁はなくて、で今回ね、やはり彼のこのディープ3ですね、
ココナッツ
3ですよ。もう流行語大賞にもベスト3ですかねに入ったココナッツ3を、もうやっぱりトムが来た時にね、バシバシ決めてどうだというのを見せつけてね、で選ばれて、最終的にね、初めてね、仙台でも代表に選ばれてましたけど、下野選手、たまたま私会場に行った時ですね、こう通って行ったんで、下野選手っつって、まあ下野選手って言ってるけど話したことないんですよ話したことないのに話しかけて、下野選手、おどうもですみたいな感じでココナッツね、ココナッツね、ディープね、打とうね、打とう打とうみたいな、なんかなんていうの、このよくわかんないモチベーション、期待してるよ、いけるって、大丈夫、お前ならいけるみたいな、結構好きなんですよ私。そういう感じで向き合ってですね、しらみもちろんです、もちろん打ちます、大丈夫です、やります松木さんみたいな、ちょっとそれを10秒ぐらいこんなやり取りがあって、で試合始まったじゃないですか。あ、出たらもうすぐ打ってくれたからさすが岸本、すぐ打つって、でその後もね、スリー決めて、で最後もまた決めてね、なんかあの度胸がいいね。うん、ちょっと岸本選手の話で終わってしまうと困るんで、そろそろやめますけど、はい、度胸のいい選手、うん、男気のある選手。
いやでも楽しみですね、本番での活躍
もね、はい、まあ、やってくれるんじゃないですか。もうここまでココナッツ3とか言ってるから、もうディープ3しか打たないじゃないですかもうオールスターだからじゃないですか。あのココナッツ付近に行ったらもうみんな開けるんじゃないですか打ってと、
なるほど、
いうぐらいの感じになるぐらい、
それはそれでちょっとオールスターの醍醐味な感じになる。
そうですね。で、あのですね、今回、まあ、もうすでに発表をさせていただいてるんですけども、
チェアマン推薦、
うん、チェアマン推薦ということで、マクヘンリー選手をね、今回特別にもうオールスターゲームにもう呼ぶことに決めました。でこれ、まあファンの人たちからこういろんな SNS とかで言ってるとかっていうことももちろんあるんですけど、別にそこの前に、そもそも今回そのオールスターを沖縄で開催するときに、やはりキングスをね、長きにわたって支えてきて、本当にある種のレジェンドのような、もう人柄もね、人物にも素晴らしい選手で、今も信州で本当にすごい、素晴らしい選手だね。で、まあ、そういうふうにやってきてて、で出てほしいなってすごく思ってたんですよ、僕は個人的に。ずっとで選ばれたら嬉しいななんて思ってました。それはキングスのファンも喜ぶだろうし、やっぱりその彼のその凄さっていうのは B リーグのファンの皆さんみんな分かってると思うしね、なんかあの沖縄アリーナにオールスターっていう夢の舞台で彼がコートに立つっていう絵を見たかった、見たかった、で見たいなと思ってました。で、まあそこで、まあいろんな声もあったし、どうしようかなと。
まあ、みんな同じ思いなんだなじゃないけど、まあ、そういうふうにやっぱ思ってる方が多いんだなっていうこともなんかそこでも見えてる。
そうですね。で基本的に外国籍選手が3人まで選ばれてしまうと、はい、SNS 投票、最後の1票で投票していってもダメというルールですね、はい、になってたので、もうあの SNS 投票になった時点でマクエリー選手が選ばれるってシチュエーションはもうなくなってるんですよね、ルール上。うん、なのでまあ仕方ないなっていう部分もありつつも、やはりそこは B リーグブレイクザボーダー、そのあまりとらわれなくていいんじゃないかなって私は思いましてですね、まあおそらく賛否あると思うんですね、そういうことをするっていうことと、おおいいじゃんっていう両方あると思うんですね。まあ、どっちにしてもこういうのってね、何やったってやらなくたってリスクなんですよ。でもまあそんなことよりも、まあマクヘンリー選手のようなある種のレジェンドがね、沖縄の舞台でオールスターに出るなんてもうないと思うから、もういいということで、私はそういう判断しようと思って、ちょっとまあ各所ね あの調整を少ししましたけども、うん、行こうということになって、今回特別にねやりました。ポイントはねお祭りだからです。
まあそうですね、
お祭りで適正な競技としてガチガチやるわけじゃないんで、あのお祭りみんなが楽しいことをやろうって言ってることだし、地元の人たちが喜んでくれることはいいじゃないですか。だからあんまとらわれる必要ないんじゃないかなと。で今後ねこれをきっかけに今後毎年場所変わっていくじゃないですか。でその時にその会場そのクラブのレジェンド的な選手って移籍した人とか引退した選手とかなんかいろいろいますよね。そういう方たちをなんだろうな、そのルールを超えてですね、お声掛けするみたいなのはこれを一つの事例にしてやっていっていいんじゃないかなって私は思ってますね。はい、なんでこれで終わりじゃなくて今後もなんかスペシャルなシチュエーション、いろんな人がいると思いますね。その時には思い切ってやっていきたいと思います。今回はまあ各所調整はしたものの、私が最終的には判断して責任を持ってもう選びたいなというふうに思います。今回のオールスターゲームはですね、初の2日開催ということになっておりまして、まず1月の14日の初日はですね、ダンクコンテストとかスキルズチャレンジとかスリーポイントコンテスト、コンテスト系ですね。あとはアジア特別枠の選手選抜と若手選手選抜による B リーグアジアライジングスターゲームを開催します。これねメンバーちょっと今日時間の関係で触れられませんけどすごいっすよね。
いや面白そうですよね。
これはすごい。アジア特別選手枠のメンバーもほぼほぼ総動員とはいえレベルはめっちゃ高いし、で若手選手選抜なんてもうほとんどこれ代表選手に入ってるようなもう次世代のね日本代表を担うような選手がバッチリ入ってるから、これは超面白いと思いますよ。なんで皆さんね15日だけじゃなくて14、15両方来てほしいんで、14日はそんなことをやってます。で Day2 はですね、まあ社会的責任活動である BHOPE 活動とかね、地元ので選手たちがこういろんな活動しますということはもちろんなんですが、B リーグの U18 オールスターゲームということで、本当に今普及育成強化という順番で育成をすごく大事にして今ユースに取り組んでますけども、 U18 のトップ選手を集めて本当の夢の舞台で最高の舞台で皆さんに経験をしてもらうことでね、将来のプロへのなんですかねこうモチベーションを上げてほしいということで、ぜひここもチェックしてほしいなと思います。でそして最後に B ブラック B ホワイトのゲームがあるという形になりますね。なのでまあ2日間にわたってもりもりで、今回はゲームが3つありますしね、まあ何よりも沖縄はこの開催だけじゃなくてちょうど金土なんで日曜日もありますから、皆さんね2泊3日とか3泊4日で来ていただいて、皆さん観光も楽しんでいただければなと思います。
今シーズンも B1、B2 全試合をバスケットライブでご視聴いただけます。まだご利用でない方はアプリストアでダウンロード、詳しくはバスケットライブで検索。 B リーグを見るならバスケットライブ。島田のマイク。
そろそろエンディングの時間です。島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げます。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。今日もねたっぷりお話をさせていただきました。オールスターゲーム in 沖縄、間違いなく、まあ、演出面とかですね、登場するそのゲストとかもういろんな意味でもう過去最大級のオールスターになりますので、もう絶対に損をさせないんでですね、ちょうどチケットの発売のタイミングですけども、皆さんねなるべく早く予定を決めていただいて、チケットもね早く買っていただいた方が旅行のチケットとかは安くなると思うんで、早めに決めていただければなというふうに思います。楽しみにしております。はい、それではまた次回お会いしましょう。島田のマイク、ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田慎二でした。ドライブユークレイジー。